はい、おはこんばんは。ということで、ボードゲームのことについて、少し話したいと思います。でですね、よいしょ、毎回ですね、ちょっと準備してないので、準備しながらになっちゃうんですけど、そうですね、はい、今も準備してるんですけど、まあ多少間違ったこと言う可能性があるので、まあそこはちょっとご了承いただきたいなとは思います。はい。で、よいしょ。直せる範囲は直すんですけどね。よいしょ。もうちょっと準備が終わるんですけど、よいしょ、これですね。これで OK かな。はい。で、一応ですね、目標を、45にしますね。ちょ30分で毎回終わらないんで、まあ、45にしておきます。はい。でですね、ゲームはいつも通り3つタイトル上げます。で、これね、ちょっとテイク2ぐらいになっちゃってて、もう一回ちょっと取り直してるんですけど、3つにします。はい。でですね、タイトル1個目は、モンバサにしますね。はい。もう一個がインペリアルセトラーズ、最後が、トゥルネですね。うん、この三つにしますね。で、はい。で、まあ、いきなり行きます。はい。モンバサなんですけど、これですね、デザイナーが、これね、毎回読めないんですけど、ですね、アレクサンダー・プフィースターですかね。アレクサンダー・プフィースターとかいう人で、まあ、多分結構若めの人だと思うんですけど、この人。で、2015年、に話題になったゲームを、いくつか作ってまして、まず1個がですね、ブルームサービスですね。これは、2015年のドイツボードゲーム年間大賞のエキスパートだったと思うんですけど、はい、を受賞しているはずですね。で、私もこれはプレイしたことあります。はい。確かそうだったと思うんですけど。で、あとですね、スカイアイランドっていう、まあ、これ、セリーゲームですかね。まあ、セリーゲームあるんですけど、まあ、それとですね、あともう一個が、オーマイグッズっていう風に名前が、変わってしまってるみたいなんですけど、まあ、ロイヤルグッズっていう、まあ、カードゲームですね。うん。カードのみで構成されてるゲームなんですけど、で、あともう一個がモンバサですね。うん。と、まあ、結構の数だと思うんですけど、4つだと。うん。発売、発表したみたいです。はい。で、ですね、一応その、今回、今、タイトル上げたやつはすべてプレイしたことがあります。はい。で、まあ、それを言いたかっただけなんですけど、はい。で、次がですね、パブリッシャーなんですけど、まあ、ちょっとグダグダした感じなんですけど、パブリッシャーはエッカード・シュピーレとか、ペガサスですね。ペガサス・シュピーレが、出版ですね、してるみたいです。はい。で、発売はさっき言いましたけど、2015年ですね。で、プレイ人数は2人から4人で、ボードゲームギークでは一応4人がベストという話になってるみたいです。で、時間は75分から150分って書いてあるんですけど、これ毎回当てにやらないんで、まあ倍というと言い過ぎなんですけど、1.5 倍ぐらいは多分かかるんじゃないかなと思うんですね。何でしたっけ？一度しかこのゲームプレイしてないんですけど、4人でプレイして、ルール説明を入れて 3.5 から、まあ4時間ぐらいはかかりましたね。うん。かなりややこしいです、このゲーム。でですね、ゲームの、まあ仕組みですね、から行くと、まあ何から話そうかなっていう話なんですけど、ゲームの仕組みから行くとですね、これちょっと要素がすごい多くて、まあちょっとザラザラと言ってしまうと、エリアコントロール、もしくはエリアインフルエンス、カードドラフト、ハンドマネージメント、あとなんだっけな、これ。これ読めないんですよね。 サイミュテイナスかな、サイミュテイナスアクションセレクション、うん、とストックホールディング、バリアブルプレイヤーパワー、あとワーカープレイスメントですね、というような要素があります。でちょっと英語で言ってしまったんで、ボードゲームギークに書かれてるんですけど、よくわかんない方もおられると思いますので、まあ、一応解説当然しますと。で、エリアコントロール、エリアインフルエンスはですね、これですね、前回の、なんだっけな、前回のパトリチアでも触れたんですけど、エルグランデに代表されるような、まあ、ゲームみたいな書き方になってまして、でですね、日本だとエリアマジョリティみたいな言い方をされるようなゲームですね。うん。はい。まあ、とりあえずですね、基本的には、ボードを使うんですけど、まあ、ボードゲームなのでボードを使うんですけど、そこに適度にコマを配置してって、まあ、自分の陣地ですというふうな、いつも言い方なんですけど、まあ、自分の陣地ですというふうにうまく配置、宣言ですかね。うん。宣言でもいいですね。うまく宣言できると、まあ、得点が入るみたいなタイプのものですね。うん。これがエリアコントロールですね。エリアの、領地の制御みたいな感じですかね。もしくは領地の影響力、エリアインフルエンス。はい。です。で、カードドラフトに関しては、このゲームで、まあ、モンバサですね。ごめんなさい。モンバサで、使うカードドラフトに関しては、なんだっけな。あれなんですよ。最近日本語版が出たやつなんですけど、よく言うんですけど、サンクトペテルブルグですね。うん。サンクトペテルブルグに代表されるような、ロチェスタードラフト形式になってますね。うん。はい。で、まあなんか適当に好きなやつかみたいなタイプのやつなんですけど、コストが設定されてるので、新しく出たカードの方が、まあ基本的には高いみたいなやつですね。古いカードの方が安いみたいなやつですね。はい。で、カード公開されてるんで、まあ好きなやつをコスト払って買うやつですね。はい。で、ハンドマネージメントに関してなんですけど、これはですね、まあ、ちょっとカードゲームの側面がありまして、すごい緩いデッキ構築みたいな要素があるんですね。さっきの、カードドラフトで、まあカード買うんですけど、まあその買ったカードが自分の手札に入ってくるので、まあそのカードをどうやって使って、で、どのタイミングで回収するかみたいなやりとりですね。うん。で、まあそういう要素もありますと。で、次がですね、サイミュテイナスアクションセレクションってやつなんですけど、これ、ちょっとサイミュテイナスで読み方合ってるのかわかんないんですけど、サイミュテイナスって同時選択のですね、はい。同時選択のっていう意味があるので、要はですね、まあ、日本だとよく言われるのが、プロット型のゲームみたいな感じですね。アクションプロット型みたいな。うん。事前に計画をしておいて、まあ、このゲームではカードを置くんですけど、まあ、カードを置いて、同時に公開をすることで、まあ、置いたカードを全部めくるみたいな意味ですね。ことで、まあ、アクションが、まあ、選択されるみたいなタイプのゲームですね。なんで、そこで、まあ、同時に考えるので、少し待ち時間が、まあ、若干だけ緩和されるみたいな感じですかね。で、ストックホールディングはこれですね、株券の保持って意味なので、まあ、株の要素がこのゲーム入ってます。で、バリアブルプレイヤーパワーっていうのはですね、多種類の多様なみたいなですかね、プレイヤーの能力っていう意味なんですけど、直訳してしまうと。ただですね、これですね、ボードゲームギーク見てみると、まあ、自分がやったことのあるゲームだと、コズミックエンカウンターとか、まあ、スモールワールドとかに代表されるような、特殊能力ですね、スペシャルアビリティ、特殊能力を持った、まあ、カードとかの、カードとかタイルをなんかやりくりして、ゲームを進行していくみたいな意味なので、バリアブルプレイヤーパワーっていうのは日本語で言ってしまうと、まあ、簡単に言えば特殊能力ですね。もう使います。はい。で、ワーカープレイスメントは、まあ、まあ、ちょっとイストリーゲームみたいなやつなんですけど、まあ、これはちょっと有名なので割愛します。なので、全部入れると、まあ、日本語で言ってしまうと、まあ、エリアコントロールですね。まあ、エリアマジョリティ、カードドラフト、あとハンドマネージメント、あと何でしたっけ、 プロット型のアクション、と、あと、株券の方、G、特殊能力、あと、ワーカープレイスメント。まあ、カタカナ語ですかね。日本語っていうより。まあ、そのだけの7種類かな。2、4、6、7、7種類の要素が入ってます。はい。でですね、ゲームの、まあ、要素がすごい多いんですけど、ルール自体もですね、すごいややこしくて、ちょっとばっくり言ってしまうと、計画フェーズというのがありまして、で、その後にアクションフェーズ、で、最後に整理フェーズみたいなのの3つに分かれてるんですけど、計画フェーズに関しては、いわゆるプロット型ですね。まあ、みんな各人で考えて同時に公開する。で、アクションフェーズは、まあ、スタートプレイヤーが決まってまして、ワーカープレイスメントみたいな要素があるので、まあ、早いもん勝ちが有利なので、スタートプレイヤー有利なんですけど、で、まあ、それで、まあ、順番にアクションを実行していくっていうタイプのものなんですね。で、それは事前に計画したさっきの、プロットしたっていうね、まあ、配置済みのカードを、なんかうまくやりくりして、まあ、自分のアクションを選択していくことになるんですけど、何がややこしいかというとですね、普通の、なんていうんですかね、その、まあ、プロット型のアクション、まあ、例えば、まあ、一番、まあ、自分で馴染み深いのだと、何でしたっけあれ。フレスコですね。フレスコとかが、まあ、ちょっと似てるっちゃ似てるんですけど、まあ、そういうタイプだと、そのできる行動っていうのが基本的には決まっていて、まあ、なんていうのかな、決まってるんですけど、その、このゲームの、その、まあ、プロットに関しては、まあ、どういう、大まかなどういう行動を取るかっていうのを、まあ、事前に計画を取る、計画をするんですけど、公開した後もですね、その公開したアクション、まあ、5種類ぐらい確かあるんですけど、5種類の中の、まあ、あるアクションを選択するっていうことを事前に決めるんですけど、まあ、じゃあ最終的に、まあ、わかんないけど、A っていうアクションを、選択したとしてもですね、これがですね、アクションポイント制になってまして、まあ、ちょっと用語をバンバン連発しちゃうんですけど、まあ、アクションポイント制になってまして、例えば適当ですけど、5ポイント、まあ、あるアクション、まあ、カードを買うっていう、例えばアクションですね、を選択したとして、まあ、5ポイント使えるのであれば、カードのコストとかがまあ決まってるので、高いカード買うか安いカード買うかみたいなのを決めたりとかですね、余ったポイントを違う用途に使うことができるので、まあその配分をどうするかみたいなのがあるんですね。なので、単純にまあわかんないけど、A っていう、まあカード買うってアクションを選択したから、じゃあまあ、なんですかね、そのカードを買う中からどれに決めるかっていうだけに決まるだけじゃなくて、わざとアクションポイントを残して違う行動を取るっていうこともできたりするので、一つ一つの、なんですかね、アクションの選択がすごい多岐に分かれてるんですね。事前計画で決めたにも関わらずですね。なんですごい待ち時間が長いゲームになっちゃうんですよね。なんでそこはちょっとネックではあるので、まあさっき一番始めましたけど、まあ、大体3時間半から4時間ぐらいはかかると思います。はい。でですね、あとルール自体がですね、直感的でない処理が結構多いので、多いので、ですね、ゲームのルール、まあ、例外処理っていう風に言う方がいいんですかね。例外処理、まあ、例外処理っちゃ例外処理なんですけど、基本的な処理の流れっていうんですかね、がスマートじゃないんですよ、このゲーム。なんかすごくひねってあるので、一つのアクションを選択した時に発生する、一連の処理っていうんですかね、がちょっとややこしいんですね、全体的に。なんで、そこで、その説明する側も、その、まあ、はしょってっていうんですかね。まあ、説明することがすごい難しいので、そこが、やっぱりちょっとね、ネックになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。はい。説明するときにですね。なんで時間かかりますね、このルールの説明。で、じゃあ、面白いか面白くないかっていう話になるんですけど、このゲームですね、かなり面白いと思います。まずは。かなり面白いと思いますが、気になる点があるんですけど、わざとそうしてるのかなというふうには思いました。はい。で、何が気になるかっていうとですね、ちょっとね、 さっき、そのゲームの、まあ、仕組みですね、いわゆるメカニズムについて7種類触れたんですけど、まあ、それぞれの要素が、まあ、有機的にっていう方がいいんですかね、有機的に組み合わさって、一つのゲームの、手を成している、まあ、いわゆるちょっとミニゲームの集合体みたいなタイプですかね。よくあるタイプですね。のゲームの一つなんですけど、一つ一つの、その、関連性っていうんですかね、がすごく見えづらくなってるんですね。まあ、簡単に見えるやつもあるんですけど、少し分かりづらいやつもあったりをして、じゃあ、この、まあ、なんでもいいんですけど、例えばカード買う、さっき言った A っていう行動で、カード買うっていう行動を取ったときに、じゃあ、このカードを買うっていう行動自体が、自分、まあ、盤面だったら盤面でもいいんですけど、もしくは自分のその最終的な目標、まあ、自分でこれも決めないといけないんですけど、最終的な、まあ、勝利、目標に対して、どの程度これが影響あるのかっていうのがすごい見えづらいんですよ、このゲーム。なんで、かなり見通しが悪いですね、このゲーム。うん。で、まあ、プレイしてる間、思ったのが、まあ、その、いろいろルールとか、すごいややこしいんですけど、まあ、ややこしいと思うんですけど、このゲーム。ややこしくて、で、得点の経路が、まあ、いろいろありますというのを理解しましたと。で、ゲームのスタートの段階で与えられる条件がみんな違うんですけど、まあ、それも理解しましたと。まあ、それを踏まえて、まあ、じゃあ、好きにやってくださいっていうタイプのやつなんですけど、ですね、何を言ってるかというと、目標カードみたいのがないので、もしくは中間決算ですね、ないので、最終的な、まあ、結果っていうんですかね、まあ、最終得点計算、うん、7ラウンド制なんですけど、まあ、7ラウンド制で、まあ、見えるっちゃ見えるんですけど、まあ、1回目なのでちょっとよくわからないじゃないですか。で、その、まあ、例えば、なんですけど、まあ、いろいろ情報を与えられて、で、その特定計算の仕方こうですというふうになったときに、じゃあ、1回目のそのアクションの準備ですね、その、いわゆるプロットですね。まあ、同時選択のアクションを、する際に、なんか、まあ、あれこれ考えるんですけど、果たしてこの考えた内容が合ってるのかどうかっていうのがいまいちよくわからないんですよね。というか、というよりは、どういう行動をとっても、簡単に言えば得点になってしまうんですよ。うん。どういう行動をとっても得点になってしまうので、じゃあ、その、まあ、与えられたパラメータとかがあると思うんですけど、を、まあ、使って、なんかやりくりしたときに、じゃあ、果たしてこれが正しかったのかどうかっていう答え合わせが、まあ、例えば中間決算とか、目標カードがあるんだったら、まあ、それの基準の通りに進めれば、大きくはずれないと思うんですけど、そういう要素が一切なくてですね、最後まで、まあ、基本的には得点計算しないタイプのものなので、合ってるかどうかがわからないまま進むんですね。でですね、ある程度進めていくと、まあ後半に関してなんですけど、主に。このゲーム幸いなことに、ラウンド数が決まっているので、あまり無茶なことをしても、得点が伸びないなっていうのはわかるんですよ、さすがに。その、すごく手広くやってもっていう言い方でもいいんですけど、なので、その、できるアクションの数が、まあ、決まっているので、逆算すると、これ以上この行動しても意味がないなって分かり始めるので、そこから、まあ、方針が決まる。まあ、7ラウンド制なんですけど、4ラウンドか5ラウンド目ぐらいですかね、半分ぐらい終わったような状況の時に、まあ、これやるしかないなっていうふうに大体決まっちゃうんですけど、まあ、そこからもう特化するしかないんですけど、しかなかったんですけど、僕の場合は、はい。なので、まあ、その、まあ、何回か繰り返しプレイすれば全然変わるのかもしれないんですけど、とっかかりがですね、ちょっとどうしていいのかなっていうふうにわからないようなゲームの一つだと思いました。で、最近のゲームではちょっと珍しいと思うんですけど、わざとそういう作りにしてるのかなというふうには、まあ思いました。で、なんでかというとですね、まあこのゲーム1回しかやってないんでよくわからないんですけど、でなおかつ繰り返しプレイすることが前提であるようなルールの書き方なんですよ。まあ例えば準備の状況で、 ゲームの条件が変わるとこが、まあ、その最たる例なんですけど、で、いろいろ用意してくれてるんですね。うん。で、でですね、なんでそう思ったかという話はですね、さっき言ったんですけど、ゲームの仕組みですね、まあ、大きく分けると何種類に分けれますというふうに、言ったんですけど、まあ、何種類すごく多いと思うんですけど、まあ、どういうゲームでもそうなんですけど、まあ、最近の傾向からすると、まあ、いわゆる SNS を使うか、もしくは、ウェブサイトですね。まあ、自分の場合は大体ボードゲームギークのフォーラムを使うことが多いんですけど、に、まあ、なんかいろいろ書き込みがされると思うんですね。まあ、このゲーム触って、まあ、やってっていう方がいいですかね。まあ、自分の場合触るっていう表現しちゃうんですけど、まあ、このゲーム触って、まあ、こうだったみたいなのをカクカクシカジカって書いてあるじゃないですか、大体。うん。まあ、ツイッターとかです。SNS だとツイッターとかが主だと思うんですけど、まあ、このゲーム触って、カクカクシカジカこうだったみたいなのを書いてあると思うんですね。うん。で、そうするとですね、さっきもありましたけど、まあ、ゲームの仕組みが、まあ、自分はちょっと気になるので、まあ、仕組みが主になっちゃうんですけど、まあ、そうすると、例えば何でもいいんですけど、モンバサは、例えば、まあ、ワーカープレイスメントだったみたいに書いてあったするじゃないですか、仮に。そうするとですね、まあ、ゲームをやったことがない人でも、大体こういうゲームなんじゃないかなみたいな概要みたいのがある程度、まあ、明らかにされてしまうので、まあ、開示っていう方がいいですかね。情報が開示されてしまうので、初めてプレイした時の、感動、まあ、驚きがちょっと少なくなってしまうみたいな、まあ、そういう側面が最近はあるのかなというふうには思ってはいるんですね。情報、方っていうんですかね、その、やっていないのにもかかわらず、調べると分かってしまうみたいな状況、うん、になってしまってると思うんですよ。その、なんていうんですかね、情報を検索するための仕組みが整備されすぎたがためにっていうんですかね。まあ、ちょっと、逆説的にはなっちゃうんですけど、で、まあ、そうなってしまうと、なんでもいいんですけど、さっきの、まあ、モンバサはワーカープレイスメントだみたいなジャンルに、例えば、まあ、なるじゃないですか。そうすると、メカニズムの中に、ワーカープレイスメントっていう風に書かれてしまうので、まあ、今回は今7種類書かれてるんですけど、まあ、そうすると、この7つの要素を、まあ、大きく見ると、まあ、組み合わせたようなゲームなんだなっていう風になってしまうので、まあ、読んだ人がね、うん、そういう風に感じてしまうので、まあ、それを、その仕組みですね、ゲームの仕組みの、まあ、大きな枠組みですかね、を、聞いただけではわからないようなわざと、うん、不思議、わざとわからないような複雑な作りにして、その実際のゲームのルールを聞くと確かにその要素入ってるんですけど、すごく要素を込み入っていて、一筋縄ではいかないっていう方がいいんですかね。その、想像するような、例えば、まあ何でもいいですけど、ワーカープレイスメントではないみたいな感じの、まあワーカープレイスメントはまあ単純なんですけど、このゲームでは。はい。まあそういうような、なんていうんですかね、その、検索情報では出てこないような、少しややこしくわざとですね、うん。一言で伝えられないような、ややこしい作りにわざとしているのかなというふうに思いましたね。その方が、ある程度そのゲームの、まあ、ざっくりした仕組みが分かっていい、まあ、情報だけ知ってるっていう方がいいんですかね。ルール読んだことないけど、情報だけ知ってる人が初めてやるっていうふうになったとしても、ルールを聞いた時と、あと実際にプレイをした時に受ける印象が少し変わるようになってると思うんですね。なんで、ある人は、まあ、さっき言いましたけど、ワーカープレイスメントっていうかもしれないけど、まあ、ある人は、まあ、デッキ構築、ハンドマネジメントだっていうふうに言うかもしれないので、そこで、まあ、意見のブレが、まあ、わざと発生させるような作りにしておいて、で、また全然別の人が触った時には、まあ、違う意見を言うような、なんていうんですかね、そういう多様性というか、簡単にはわざとわからないような作りになってるのかなというふうには思いましたね。まあ、すぐに、その、なんでもいいんですけど、新しいゲームが出てしまうと、まあ、簡単に言うと検索されてしまって中身が開示されてしまうので、まあ、例えば、なんでもいいんですけど、まあ、モンバサっていうゲームのアンボックス 系の動画とかですね、中身のコンポーネント開示動画みたいなのとかあると思うんですけど、なんで全部情報がどんどんボロボロって言ったらあれなんですけど、情報がどんどん公開されてしまうので、その、実際にその触った時の、まあ、インパクトが薄れてしまうんですよね。でそれが失われないように複雑にわざとしているのかなとは思いましたね。でなおかつ、さっきも言いましたけど、繰り返しプレイをされることを想定しているので、今回はこういうゲームだったけど、もしかしたら違う、そのセットアップの仕方をしたら全然違うゲームの展開になるかもしれないっていう風な、まあ、わざとそういう作りにして おいて、ゲームにある程度慣れた人であったとしてもこうだっていう風に言い切れないような、作りにしてあるんじゃないかなという風には思いましたね。でそういう風にしてしまうと、そのまあ、逆に言うと複雑になりすぎてなんだかよくわからないゲームっていう風になりがちなんですけど、そこはですね、そのまあ、よく考えられてきて、この人頭いいなって思うんですけど、その人気のある要素をすごく、よく組み合わせて、多分みんなはこういうような要素の、なんていうんですかね、その、を組み合わせたゲームというのは基本的には好きだから、多少複雑でも、このゲームに取り組んでくれるかもしれない、触ってくれる、プレイしてくれるかもしれないっていうような、その、余地を、わざと残してるんじゃないかなというふうには思うんですね。なのでそのまあ、例えば75分150分って書いてあるとゲーマーの人しか基本的にやらないと思うんですけど、まあ、ゲーマーの人だったらこれぐらいは大丈夫だろうっていうふうな、わざと作りにしているんじゃないかなというふうには思いましたね。うん、でそれはですね、何でしたっけ、ちょっと話がすごく長くなっちゃったんですけど、トライヌスを初めてプレイした時にもすごい似たような印象を受けて、すごく要素が多くて、その一つ一つの要素自体も、よく練られているんですけど、それがまあその、なんていうんですかね、それぞれの要素がそれぞれの別の要素に、まあ、絡み合っていて一つのゲームの形を成しているっていうタイプのゲームの一つですね。うん、でトライヌスよりちょっとねややこしいですね、こっちのモンバサの方がさらに。うんはい。なんでそう思いました。なんで簡単にはそのゲームの、まあコツって言うとあれなんですけど、まあその中身が簡単に見えないようなちょっと不思議というか謎めいた作りにしているんじゃないかなというふうには思いましたね、このゲーム。で、決してですね、その、プレイしにくいかというとそういうわけではなくて、考えどころもいろいろあって、考えるんですけど、さっき初めて言ったんですけど、初めてプレイした時だと、果たしてこの考えが合ってるのかどうかっていう風なのは思うんじゃないかなと思いますね。得点がちょっと、わからないのでよく、まあ、得点の計算方法わかるんですけど、果たして他のプレイより勝ってるのかどうなのかっていうのが、ちょっとよくわからなかったんで、うん。まあ、そういうところあるかなと思いました。で、あとは、まあ、ちょっと、こればっかりになっちゃうと長くなっちゃうんで、そうそう聞きますけど、45分といったらこれだけで30分使ってしまい、そうなんですけど、他のやつちょっとあっさりにしますけど、ですね、得点計算ですね、最後。うん。ちょっとそこだけ触れます。ゲームの内容ほとんど触れてないんですけど、得点計算に関してはですね、ですね、7種類のジャンルがあるんですけど、一部掛け算を使うので、4種類かな ?4 種類は掛け算を使うので、得点差が少しつきやすいような作りになっているような気はしましたね。うん。でですね、そこは、まあ、人によっては、まあ、良し悪しかなというふうに思っちゃう部分もあるかもしれないですね。で、最終ラウンドですね、に、その、最終ラウンドでの得点の動きっていうんですかね、それが人の気持ちいかんで結構動いてしまうので、まあ、ある人がこういうコードを取ってしまうと、ある人はすごくへこんでしまうし、まあ、別の人は得するみたいな感じですかね。まあ、いわゆるインタラクションなんですけど、それがですね、ちょっと最後かなり強いので、まあ、それによって得点の振れ幅が結構あるので、まあ、それが良くもあり悪くもあるかなとは、初めてプレイした時には思いましたね。うん。で、なおかつ得点差が結構それでついてしまうので、うん。 まあどうなんですかね、ちょっとわかんないんですけど、それでゲームが破綻したっていうふうに思わなかったので、まあそれぐらいの幅には抑えてあると思うんですけど、結構動くと思いますね最後に。まあそういうふうには思いました。いろいろちょっと言いましたけど、でこのゲームどうなのかっていうのはかなり面白かったですね、このゲーム。よくできてるんじゃないかなと思いますね。もうちょっとやってみないとわかんないんですけどね、このゲーム。ただね、かなり悩ましいので時間がかかりますね、このゲーム。どうプレイしても、はい。まあという感じで、まあ良かったですこのゲーム、はい。最終的には、はい。じゃあ次行きますね。残り15分で2つ、インペリアルセトラーズですね、はい。でこれはちょっとデザイナーの人読めないんだけど、ですけど、イグナンシーターゼウィチェックですかね。ちょっと読めないんですけど、っていう方で、発売がですね、これがね、ペガサスシュピーレか、日本だとアークライトなのなんですよね。で、発売が2014年で、プレイヤーは、1人から4人。で、ベストは2人で、時間は45分から90分ですね。で、ゲームの仕組みは、さっきのモンバサからすると、すごい単純でですね、ですね、カードドラフトとハンドマネージメントとテイクザットバリアブルパワー、バリアブルプレイヤーパワーっていう4つなんですけど、カードドラフトは、まあ、ちょっとブースタードラフトっていうんですかね、まあ、操り人形みたいなやつなんですけど、まあ、いわゆるドラフトの要素があります、はい。で、あとハンドマネジメント。これはね、基本的にですね、このインペリアルセトラーズは、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーに代表されるような、まあ、もしくはサンファンでもいいんですけど、まあ、今回ちょっとゲームのタイトルバンバン上げちゃうんですけど、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーとか、サンファン代表されるような自分の場にカードをたくさん並べてってなんだか、適当に、まあ、カードの組み合わせですかね、コンボをなんか、うまくやりくりして、点数稼ぐみたいなタイプのゲームなので、なので、まあ、そこにハンドマネジメント。まあ、基本的に言ってしまえばカードゲームですよ、このゲーム。カードゲームです。ハンドマネジメントの要素が入ってます。で、テイクザットっていうのは何なのかっていうと、これはですね、なんかその英語だとこういう言い方をするみたいなんですけど、日本語で言うと直接攻撃を意味してますね。ダイレクトプレイヤーアタックみたいな表現が書かれているので、テイクザットの中には、相手に対して直接攻撃を行うような、まあゲームみたいな感じですね。で、バリアブルプレイヤーパワーはさっき言いましたけど、特殊能力ですね。はい。で、これはですね、日本語版をやらせてもらったんですけど、いわゆるその、このゲームで、まあよく言われるのは直接攻撃に関してなんですけど、それはですね、まあその自分はなんですけど、そんなには気にならなかったですね、このゲームに関しては。直接攻撃、はい。単純に直接攻撃できるようになっていないので、まあ、緩い条件ですね。緩めの条件が成立しないと、直接攻撃ができないようになっていることと、仮に直接攻撃を受けてしまった側でも、そのカードが、まあ、カード破壊するみたいなやつなんですけど、完全に使い物にならなくなるわけではないので、まだ使い道があるように残してあるんですね。なので、使おうと思えば使えるので、まあ、その辺である程度緩和されてるのかなという気はしましたね。で、4人でプレイしたんですけど、まあ、気になったのは、まあ、この手のゲームでよくありがちなんですけど、まあ、特殊効果がなんかごちゃごちゃ書いてあるんで、はじめは、まあ、ある程度テキストを読み込むことになると思うんですけど、まあ、そこはちょっと日本語化してあってすごく良かったんですけど、手番制なんですね、このゲーム。なんで、要はですね、ちょっと待ち時間が長いという話なんですけど、簡単に言ってしまえば。待ち時間が長いので、4人でプレイして大体ですね、2時間ぐらいかかりましたね。で、2時間かかった割にはあんまり内容がないみたいな感じはします。なので、 そのボードゲームギークで2人がベストって書いてあるんですけど、確かね、このゲーム2人がいいと思いますね。うん。まあ、2人がいいんじゃないかなというような感じはしますね。うん。また、待つ時間がやっぱ長いので、で、慣れるまで、まあ、特殊カードが結構たくさん入ってるんですけど、ちょっと何枚かよくわからないんですけど、まあ、かなりたくさん入っていて、まあ、いわゆるデッキみたいなのがあるんですけど、自分の追加でさらに。共有するデッキと、みんなで使うデッキと、自分専用のデッキみたいなのがあるんですけど、で、それは、まあ、4文明ですかね、このゲームで言うと。なんで4種類用意してあるんですけど、で、その使う文明によって、まあ、デッキが変わるんで、ゲームの、構成の仕方が変わるみたいな感じですかね。うん、なってるんですけど、なんていうのかな。まあ、うまく表現できないですね。まあ、一ついいなと思ったところは、まあ、最近のゲームっぽいなって思ったところですね。ゲームのその特殊効果を、まあ、中心に使っていくゲームなんですけど、まあ、サンファンとかレース・フォー・ザ・ギャラシーみたいにカードを並べてって、なんかあれこれやりくりするみたいなゲームですね。うん。で、そこでいいなと思ったのは、ゲームで使う、特殊能力、まあ、いろいろあるんですけど、大きな処理の流れに関しては3種類しかないので、その3種類を理解してしまえば、あとはパラメーターの調整で、特殊効果の、まあ、さじ加減が変わるようになってるんですね。例えば、何でもいいんですけど、まあ、ある、どうですか。例えば、ターンの開始時に、木をもらうっていう、木を1個もらうっていうカードがあったとするじゃないですか。で、その別のバリエーションとしては、ターンの開始時に石を1個もらうとか、ターン開始時に木を2個もらうとかですね。ターン開始時に得点を1点もらうみたいな書き方になってるので、一つのその処理の仕方が分かってしまえば、あとはリソースが違ったり、得られる、数が違うみたいな書き方になっているので、そのカードごとにあれこれその個別の理解をする必要がないっていうのはまあいいなと思いましたね。うん。なのでまあそこはいいかなとは思いましたね。うん。で、まああとはこのゲームもですね、ちょっと結局1回しかやってないんでよくわからないんですけど、そんなに極端に得点差はつかないので、どのデッキを使ってもなんかやりくりすれば、まあ、うまくいくようになってるんじゃないかなというふうには思いましたね。で、自分はですね、ギリシャという、まあ、ギリシャが好きだったので、ギリシャ、エジプト、バン族、日本だったかな。その4つがあるんですけど、ギリシャがなんか好きだったんで、もともと。うん。どのゲームをやってもギリシャが好きなんですけど。で、ギリシャを使わせてもらったんですけど、なんか結構面白かったですね、ギリシャ。うん。なので、なかなかまあ良かったんじゃないかなと思いますね。で、これですね、拡張がたくさん出てるので、その、基本で飽き足らない人のためには、拡張でなんか、まあいろんな種類の、まあ数セットっていうんですかね、か、まあ、か、ルールですね、をいろいろ使うことで、まあ、ゲームの幅が広がるみたいな作りになってるみたいですね。まあ、なんで、もともとが拡張を前提としたようなゲーム。うん、まあ、トレーディングカードゲームみたいな感じですかね。ドミニオンとかですね、例えば。うん、まあ、そんなような作りになってるみたいですね。うん、まあまあ、良かったです。はい。あとですね、7、8分で、はい、最後、トゥルネー。トゥルネは、これね、デザイナーの人が、毎回読めないんですけど、ですね、3人でトロワの作者の人たちなんですけど、ザビエル・ジョルジュ・ドゥジャルダン・セバスチャン、オーバン・アラインかな。っていう三人の人なんですけど、まあ、読めません、これ。うん。で、確かね、何人だっけな、これ。ベルギーですね。ベルギーの人だと思います、この人。うん。で、出版は、パールゲームと、あと、英語版だとGマンゲームですね。発売は2011年なので、まあ、少しやや古めのゲームになりますね、もう。で、プレイ人数は2人から4人。で、ベストはこれ2人ですね。で、時間は30分から60分。 となってます。で、トゥルーネは、まあ、ゲームの仕組みは、カードドラフト、ハンドマネージメント、ワーカープレイスメントというふうになってますね。うん、ワーカープレイスメントはちょっと違うような気がするんですけど、まあ、ばっくり言えばワーカープレイスメントって言えばワーカープレイスメントですかね。うん、ですね、基本的にこのゲームですね、カードゲームで、さっき言ったんですけど、レース・フォー・ザ・ギャラクシーとか、もしくは、サンファンに代表されるような自分の場にカードを、まあ、適当に並べてって、まあ、そのカードの組み合わせで、うまいシナジーですかね、を作り出すことで、まあ、あれこれやって得点を稼ぐみたいなタイプのゲームですね。うん、でですね、このゲームは、あんまりですね、ちょっと発売された時から僕は見てるんですけど、プレイされてるの全然見たことがなくて、まあ自分はたまに持ち出してやってたりするんですけど、他の人っていう方がいいんですかね。まあゲーム会とかで持ち出されてやってるのを見たことがあるっていうのは一回だけですね、このゲーム。で、このゲームですね、発売当初によく言われたのが、アイコンがすごい分かりづらいっていう風に言われたんですよね。で、確かにね、その通りで、ですね、カードの種類が結構多いんですけど、で、処理も、さっき言ったんですけど、まあ、インペリアルセトラーズみたいに、まあ、インペリアルセトラーズであれば3種類ですね。カードの処理の仕方を理解すれば全てのカードが、まあ、おおよそ理解できるっていう作りではなくてですね、基本的に個別に、処理がかかるようになっていて、でそれなりに、まあ、めちゃくちゃ多くはないんですけど、種類が多いので、個別の理解が必要なんですよ。でですね、サマリーを用意してくれてるんですけど、そもそもアイコンの書き方がですね、分かりづらい、統一的でないっていう方がいいんですかね。まあ統一的なんですけど、そのアイコンの意味を理解するまでに少し時間かかるんですかね。ちょっと回りくどい言い方になっちゃうんですけど。なので、ちょっと初見では少し分かりづらいゲームの一つですね。だと思います。で、で、ちなみにですね、このゲーム、まあ、どうなのかというふうに話なんですけど、最終的には。このゲームでかなり面白いと僕は思ってまして、面白いと思ってるんですけど、ちょっと初回のね、入りがね、大変なんですけど、かなり面白いゲームの一つだと思います。で、何が面白いのかっていうとですね、このゲームですね、まずですね、カードの種類が多いっていうまず話になるんですけど、それがね、素晴らしいんですよね。多くて、まあ、それなりにパターンが多いっていうところですかね。処理のパターンが。それなりに多い。ので、そこがね、いいところなんですよね。わかりづらいというふうに言われるところですね。そこがね、いいところなんですよ。なんで、カードの、まあ、組み合わせですかね、を考えたときに、まあ、このカード強い弱いみたいな話によくなるんですけど、この手のゲーム、特殊カード使うゲームですね。で、それなりに全部のカードが一応使い道があるようになってるんで、まあ、そこがま、いいのかなというふうには思ってますね。あんまり使い道の少ないカードが、使い道の少ないカードが少ない。ある程度使い道があるようになってるんですね。処理の仕方が全部違うようになってるんで。っていうのと、ですね、あとは、まあ、それと似たような話なんですけど、得点差が極端につきにくいというところが良くて、で、なんでかっていうとですね、まあ、ある程度、勝負を捨てたらもう全然ダメなんですけど、ある程度まあ、真面目にって言うとあれなんですけど、まあ、得点を伸ばそうと思ってプレイした場合に、どういう状態でボーナスになるかっていう、まあ、話になるんですね、このゲーム。この手のゲームは。ボーナス点が基本的には重要だと思うんで、この特殊カードを使うゲームですね。まあ、いわゆる麻雀で言うと役に近いんですけど、で、ボーナスカードですね。 ボーナスカードの種類がすごく多くてですね、そこがすごく素晴らしいところなんですけど、どういうやり方でやっても点が入るようになってるんですよ、最終的に。なので、打ち筋が固定されない、固定されにくいっていうところが、やっぱりね、すごくいいところだと思うんですね。まあ、ただ、各人の好みがあるので、まあ、こういうやり方が好きとか、ああいうやり方が好きっていうのはあると思うので、そこはあると思うんですけど、じゃあ、まあ、全然違うやり方をする、まあ、人が現れたとしても、それなりに得点が、うまく入るような作りになってるんですね。なので、そこがやっぱりいいなと思うんですけどね。なおかつ得点差がつきにくいですね。なので、まあ、ちょっと考え方にもよるんですけど、大きく見れば、どういう方針でもうまくいくようになってるので、まあ、それが、まあ、それ、どういう方針でもうまくいくようになってて、なおかつゲーム上で正しくそれが表現されているっていう感じですかね。まあ、どんなゲームでも、複雑なゲームだと、まあ、その得点を得る方がいろいろあったりするんですけど、まあ、それでも最終的にはこの方針がいいよね、みたいな、あの、ゲームの仕組み上、なってしまいがちなんですけど、このゲームは、まあ、だいたい50回ぐらいやってるんですけど、そんなにですね、極端な方法が、ある方針がいいみたいな、言い切れないようになってるんですね。なんで、そこがいいと思いますね、やっぱり、最終的には。で、少しまどろっこしいので、まあ、そこは、まあ、あれなんですけど、ゲームとしてですね。少し分かりづらいですし、ルールの書き方がですね、あんまり良くないので、あんまり良くないと思うんですけど、このゲーム。なんで、間違いを起こしやすいですね。で、間違いを起こしたまま、ゲームを進めてしまうと、特定のカードは意味がないっていうふうに思えてしまう可能性があるんですけど、まあ、それはちょっと読み直してみると、ルールが間違ってたってことが、まあ、自分はなんですけど、発覚しましたね。特にこのゲーム、ちょっと分かりづらい書き方になってると思いますね。し、分かりづらい処理の仕方になってると思いますね。まあ、その分かりづらいのが、じゃあ、ダメかっていうのは、分かりづらいからあんまり やりたくない、やる価値がないっていうふうになっちゃう人もいるかもしれないんですけど、まあ、そこの分かりづらさを我慢してゲームをプレイしてみると、あ、よくできてるなというふうに分かるタイプのゲームなんじゃないかなとは思いますね。いや、いいと思いますね、このゲーム。やっぱ得点差がね、最終的にしつこいんですけど、つきにくいというのがいいと思いますね。まあ、1点が重いっていうふうに言ってもいいんですけど、逆に言えば。なので、そこが、まあ、いいんじゃないかな、というふうには思います。はい。で、なおかつ、繰り返しプレイできるような、作り、まあ、特殊カードを使うゲームなので、繰り返しプレイできるような作りになっているので、まあ、いいかなとは思いますね。はい。まあ、これぐらいで、いいかなとは思いますので、ご清聴どうもありがとうございました。はい。